こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。在宅一人死のすすめは、社会学者上野千鶴子が、超高齢社会で増える単身高齢者の最高正面から扱った実践的な社会評論である。著者は、孤独死という言葉にまとわりつく悲惨さや失敗のイメージに異議を唱え、住み慣れた自宅で、必要な支援を受けながら一人で人生を終えることを在宅一人死と捉え直す。本書の目的は単身であることを美化することでも、施設や病院を一律に否定することでもない。本人の希望を中心に訪問診療、訪問看護、介護保険、地域の専門職などをどう組み合わせれば在宅生活と筋トレが可能になるかを示すことにある。認知症、家族関係、費用、死の自己決定、介護保険の持続性までを視野に入れ、個人の終末期の選択が社会制度と切り離せないことを論じている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、孤独死を在宅一人死へ言い換え、死の評価軸を変える本書の出発点は、一人で亡くなり、後に発見されることを自動的に不幸とみなす通念への問いである。著者が問題にするのは、誰にも勘取られなかったという外形だけで、その人の生活や選択を孤独死と呼んでしまう社会的な眼差しである。親族が同席する死だけを望ましいものとする基準では、家族を持たない人、家族と距離を置く人、あえて単身生活を選ぶ人の尊厳が見落とされる。そこで在宅一人死という表現は、死の瞬間の人数ではなく、本人が最後までどこでどのように暮らせたかを評価する言葉として提示される。ただし、言い換えは現実のリスクを覆い隠すためのものではない。安否確認の不在、急変時の対応、死後の手続きといった課題は残る。本書の重要性は、それらを理由に単身者の希望を退けるのでなく、支援の設計によってどこまで対応できるかを考える点にある。次に、独居は家族の不在ではなく、本人の意思を保てる生活単位である。著者は、高齢者の独居が増えている現実を単なる家族の解体や福祉の失敗としてのみ扱わない。夫婦や子との同居が常に安心や幸福を保障するわけではなく、生活習慣、人間関係、金銭、介護負担をめぐる摩擦を生む場合もあるからである。住み慣れた自宅で一人暮らしを続けることには、日々のリズム、交友関係、地域とのつながりを維持し、自分の暮らしを自分で決める利点がある。本書はこの自立を何も頼らないことと混同しない。むしろ必要時に専門職や公的サービスを利用し、家族に介護を当然しないことが単身生活を持続可能にする条件となる。したがって、在宅一人死は孤立の推奨ではない。家族同居を標準モデルに据える発想から離れ、本人、医療介護の専門職、近隣や友人などが緩やかに関わる生活基盤を構想する提案である。さらに、訪問医療、訪問介護を組み合わせることが在宅カントリーの基盤になる。在宅で最後まで暮らす可能性を支える具体的な土台として、本書は介護保険と在宅医療の整備を重視する。要介護認定を受ければケアマネージャーを窓口として訪問介護、通所サービス、福祉用具など生活状況に応じて組み立てられる。また病状によっては訪問診療や訪問看護が加わり、医療的な観察、症状緩和、急変時の相談、イントリへの対応を在宅で行う道が開かれる。ここで重要なのは、本人が単独で全てを手配するのではなく、複数の専門職をつなぐ調整が必要だという点である。病院で亡くなることを当然視してきた時代と違い、現在は在宅での療養と筋トレを選択肢にできる地域がある。本書はその変化を伝える一方、サービスの利用可能性は地域の供給体制や制度に左右されることも示唆する。希望を実現するには、元気な段階から地域の相談窓口や利用できる事業所を把握し、支援を受ける意思を明確にする必要がある。認知症を理由に即施設入居と決めつけないための条件を考える。認知症は一人では暮らせない、施設へ入るほかないという判断を招きやすい。本書はこの短絡を問い、認知症になっても在宅生活を続ける可能性を検討する。認知症の進行や症状には個人差があり、必要なのは診断名だけで居住場所を決めることではなく、本人の生活能力、住環境、支援者の関わり、医療介護サービスの利用を総合的に見ることである。服薬、食事、金銭管理、火の扱い、徘徊などの課題に対しても、見守りや訪問支援、環境調整によって補える部分がある。他方で、本書の主張は、どのような状態でも自宅に留まるべきだという硬直した原則ではない。安全確保や本人の苦痛、支援体制の限界を踏まえ、本人の意思を可能な限り尊重することが確信である。認知症を本人の人格や社会参加を終わらせる理由にしないという視点は、在宅カントリーの議論をより広い共生社会の課題へと接続している。最後に、在宅一人死を可能にする制度を、一 費用と持続性の問題から見る本書は在宅一人死を個人の心構えだけで実現できるものとは扱わず、その前提に介護保険をはじめとする公的制度があることを明確にする。訪問介護や訪問看護を利用するには自己負担が生じ、住居の状態、収入、地域のサービス供給、支援を調整する人の存在によって選べる生活は異なる。したがって家で死ねるという可能性を誰にでも同じ条件で開かれたものとして楽観することはできない。さらに利用者の増加と財源制約の的で介護保険が今後も十分な在宅支援を担えるのかという制度的な不安も論点になる。著者の問題提起は、家族が無償で介護を引き受けることを前提にした社会へ戻るのではなく、独居者を含む人々の生活を支えるサービスを社会的に維持できるかという問いである。読者は本書を通じて自らの資金計画を考えるだけでなく、終末期の自己決定を支える公共的な条件にも目を向けることになる。結論として、本書は単身のまま老後を迎える人、親の住まいや筋トレを考える家族、在宅医療介護の仕組みを知りたい人に有益である。特に一人で死ぬことへの漠然とした恐怖を抱く読者に対し、その恐怖を感情論で打ち消すのではなく、利用できる支援、選択時の論点、制度上の制約へと分解して考える視点を与える。実務的には介護保険、訪問サービス、専門職の連携を早い段階から調べる必要性を理解できる。知的な面では家族にカントられる死だけを理想とする価値観を相対化し、本人の選択と社会的支援の関係を考え直せる。就活や在宅介護の本には手続きや備えに重点を置くものも多いが、本書の特徴は死に方のノウハウを個人責任へ閉じず、孤独死という言葉そのものが持つ偏見、家族依存、介護保険の将来まで批判的に扱う点にある。一方で経済状況や地域資源による格差を踏まえ、自分の条件に照らして検討する読み方が必要である。希望を語りながらその希望を支える制度を問うところに本書の現実的な強みがある。ご支援いただける場合は上の千鶴子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。